代表質問3月10日清和水政会小泉浩二農業振興に向け JA 水戸との戦略的な包括連携協定の締結を質問農業は本市の基幹産業の柱であり新鮮な農産物の安定供給という重要な役割を持ち、市民生活の根幹を支えている。現在、少子高齢化などを背景に、農業の担い手不足が深刻化し、耕作放棄地の増大が予想される。また、主食用米の不足や価格高騰など課題が山積しており、一朝一夕に解決できるものではない。これらの課題解決を図る上で重要なパートナーとなるのが、地域に根ざした JA 水戸であり、骨太な本市農政を展開していくためにも、戦略的な包括連携協定の締結が必要と考える。見解を伺う。答弁。本市農業を持続的に発展させる上で、議員提案は有効な方策の一つと考える。協定締結に向け積極的に協議を進め、本市と JA 水戸が有する人的・物的資源やネットワークを活用することで、農業振興と地域コミュニティの活性化を推進し、持続可能な未来につなげる。全小中学校の学びの質の向上と、郷土教育のさらなる充実・進化を。質問。急激に変化する時代の中で、求められる教育も変化している。対応するには、教職員の資質や環境の向上、市の関わりも重要と考える。括弧1。郷土教育の内容は学校によって異なり、学びの深さに差が生じることを危惧する。市が各校の取り組み状況や習熟度を把握し、全体の学びの質を向上させる必要がある。括弧2、子どもたちの郷土愛を育むには、本市の歴史を学ぶ機会の拡充が必要である。水戸教学の活用による郷土教育の充実・進化と合わせ、日の丸、国旗制定に尽力した徳川斉昭公の先駆けとなる偉業と、水戸学の誇りを感じられる取り組みを提案する。答弁。括弧1。実態に応じて、訪問時に指導、助言を行い、好事例の周知を図る。括弧2。水戸教学の内容を問題解決学習の時間に位置づけている例があり、研修会等を通じて各校で共有する。写真、斉昭公が江戸幕府に進言した日の丸、国旗。写真終わり。その他の質問。新年度予算の編成方針と重点施策。目玉事業は、移住・定住促進策の実績と、広域連携による取り組みは、企業誘致推進に向け、用地確保のための規制緩和を、県立病院統合の現況・見通しと積極的な市内誘致は、部活動・地域移行に向けた課題の検証と、今後の方針は、先駆け、水戸、袴塚、高尾。校内フリースクールの成果と、小学校への拡充は、質問。不登校児童生徒数は増加傾向であり、登校できない子どもたちへの自立支援は重要な課題である。誰もが学べる環境づくりとして、令和6年度から全市立中学校に校内フリースクールを開設した。括弧1、その成果を伺う。 括弧2、小学校への拡充も必要ではないか、見解を伺う。答弁、括弧1、授業や学校行事に参加できるようになった事例が見受けられる。また、不登校傾向にある生徒の未然防止の役割も果たしている。括弧2、5年度の不登校児童生徒数は、小学校で305人、中学校で471人となり、国や県と比較し、不登校率が高い割合にある。そこで、7年度は学校規模や各学校の実情等を踏まえ、小学校6校に校内フリースクールを開設する。また、必要とするすべての小学校へ段階的に校内フリースクールを拡充する。千波湖の水質浄化策として自然流水の活用を。質問。括弧1。千波湖の水質浄化や青湖の抑制を目的に、霞ヶ浦導水事業を活用し、中川から導水を行っている。本事業の効果を伺う。括弧2、千波湖近隣には、逆さ川緑地や三川調節池周辺等の豊富な湧水がある。これらの自然流水を活用すれば、費用負担を抑えて水質改善が可能と考える。見解を伺う。答弁。括弧1、令和4年度から試験通水を開始し、水質指標の目標値の達成や青湖の減少など水質改善が見られた。6年度は通水できない期間があったが、青湖の大量発生には至らず、導水は水質改善に大きな効果があると認識している。水量や時間帯など複数の通水パターンの効果を確認するとともに、費用対効果も検証しながら、より効率的な導水に取り組む。括弧2、議員提案の湧水などの自然流水を活用した水質浄化については、有識者の助言を得ながら検討を進める。写真、千波湖、写真終わり。その他の質問。水戸スタイルの教育の目指す方向性は、自ら考え行動する子どもたちの育成を。県庁周辺の土地利用の考え方は、高齢者が自立し安心して暮らせる町、水戸の実現を。高齢者に向けたフレイル対策の取り組みは、公明党水戸市議会、黒木勇。災害時の福祉支援と関連死を防ぐ体制の構築を。質問。政府は2月に被災者支援の充実を柱とする災害対策基本法等の改正案を国会に提出した。この法改正により、介護福祉士や社会福祉士などで構成される災害派遣福祉チーム DWAT、DWAT、中の活動範囲が広がることになり、これまでの避難所での活動のほか、在宅避難者や車中泊の避難者等にも必要なケアが届くようになる。令和6年、能登半島地震では、避難生活の疲労等による関連死が直接死を上回っており、災害時の福祉支援と災害関連死を防ぐ体制の構築が重要と考える。見解を伺う。中、DWAT、県からの要請を受け、災害時に高齢者や障害のある方、子どもなどの両配慮者のニーズを把握し、ケアや支援を行う 災害派遣福祉チームのこと。中終わり。答弁。法改正は被災者支援の強化につながると認識している。今後も国の法改正の動向を注視するとともに、DWAT 等の派遣を行う県との連携を図りながら、避難所の内外を問わず避難者の支援体制を充実させ、災害関連死の抑制に取り組む。障害のある人もない人も、共に生きる社会の構築を。質問。令和6年4月に施行された改正障害者差別解消法により、事業者による合理的配慮の提供が義務化された。障害を理由とする差別解消のため、ハード・ソフト両面からの環境整備や合理的配慮の提供が必要と考える。互いに認め合い、助け合い、支え合う共生社会の構築について見解を伺う。答弁。第7次総合計画に心のバリアフリーのまちづくり等を位置づけ、取り組みを推進している。ハード面では、施設や道路等のバリアフリー化を進め、ソフト面では、学校教育や講演会、市職員研修等を行っている。また、専門部会を設置し、効果的な施策の実行に向けた検討を進めている。障害者計画第4次では、障害を理由とする差別解消の推進や、行政機関での配慮及び障害者理解の推進等を改めて位置づけた。引き続き取り組みを力強く推進する。写真、市民向け心のバリアフリー啓発講座。写真終わり。その他の質問。大規模災害時の避難所環境改善への取り組みは、防災士の地域防災活動への参加促進を、デジタル地域通貨の導入に向けた見解は、市役所におけるハラスメント対策は、子どもの可能性を開く教育の推進方針は、立憲水戸萩谷真一。FEC、FEC 自給圏など、広域圏の将来ビジョンを。質問。括弧1。広域合併の必要性が議論されているが、将来ビジョンの共有が重要と考える。市長がイニシアチブを発揮するべきでは。括弧2。食、エネルギー、ケアの地産地消を目指す FEC 自給圏構想は、県域の持続可能な発展や一体感の醸成につながると考える。見解を伺う。答弁。括弧1。相手方の意向を尊重し、信頼関係を築きながら段階的に合意形成を図り、慎重に進めていくべきと考える。広域的な街づくりへの住民意識の醸成に努め、合併に前向きな考えを持つに至った近隣市町村に対して、積極的に勉強会などを働きかける。括弧2、これまで県央地域市町懇話会で進めてきたアプローチと方向性が共通する部分が多いと考える。一方、県域にとどまらない移住・定住の促進や交流人口の促進も重要である。今後、協議の場でも取り上げていく。徳川光圀公生誕400年に合わせた戦略を。質問。令和10年は徳川光圀公生誕400年の記念すべき年である。括弧1、小中学生や市民への郷土教育にどう生かすのか。括弧2、 三国港ゆかりの歴史遺産の環境整備やシティプロモーションにどう取り組むか。3、官民共同の検討委員会を設置し、具体的な戦略や取り組みを検討すべきでは。答弁。1、子どもから大人まで、多くの市民が三国港の生涯やその時代について知識を深める機会を作り、郷土を愛する心やシビックプライドを育む絶好の機会としていく。2、三国港にスポットライトを当てた各種観光施策を展開し、戦略的なシティプロモーションに取り組むことで、本市のイメージアップと観光誘客につなげる。3、令和10年度の施策の実施に向け、市民をはじめ多くの方々に興味関心を高めてもらえるよう、その手法や事業内容も含めて検討を進める。写真、徳川光圀公像。写真、終わり。その他の質問。令和7年度予算案と財政健全化の状況は、日本遺産が条件付き継続認定となった経緯は、官民連携による戦略的な歴史まちづくりを、逆さ川桜川水系からの導水で千箱の浄化を、令和の笠原水道による備前堀の通年通水を、日本共産党水戸市議団、土田清美。茨城県からの無駄な受水の一日も早い中止を。質問。平成10年から続く県中央広域水道からの受水は、水資源の豊富な本市にとって不要な支出であり、我々は毎年、受水中止を求めてきた。これまでの県受水への支出総額は約48億円に上り、懸命に水道料金を納める市民への背信行為である。これまで市は災害時における複数水源の確保を受水の理由に挙げていたが、東日本大震災の際に活用できなかった経緯があり、そもそも本市は人口より9万人分多い給水能力を有している。歴史ある水道事業を堅持していくために、県との協定は速やかに解消し、受水を一日も早く中止すべきだ。答弁。取り組みの結果、災害時等の応急給水に必要な水量を確保できた。また、減損会計中の適用により、既存の協議会の構成市町村等の負担増加もなくなった。課題が解消されたため、令和6年度末で契約解除する。中、減損会計固定資産により、今後生み出される収益が資産価値を下回るときに、損失を将来に繰り延べないために資産価値を減少させる会計処理のこと。中終わり。夏休み期間の学校プール開放事業の復活を。質問。本市に屋外市民プールがなくなって以来、代替策として本事業が始まり、これまで多くの市民が利用してきた。人気のある深層症や緑岡症のプールでは、毎年1500から1700人以上が利用していたが、学校プールの廃止方針により、令和6年度に突然事業が中止された。夏の屋外プールでしか得られない体験があり、水泳の町としての歴史を有する本市にとって必要な事業である。まだ使える施設を放置することは、市民の財産の毀損に他ならず、 今夏からの学校プールでの授業再開を強く求める。答弁。6年度からより快適な環境を提供するという観点で、青柳公園、小吹運動公園、下入りの健康増進センター内の屋内プールを開放し、延べ9057人に利用いただいた。好評であるため、市民ニーズを的確に捉えながら継続して実施する。写真、学校プール、新総小学校。写真終わり。その他の質問。東海第二原発の再稼働に反対し、廃炉を求める表明を。火災連発の日本原電の安全管理に厳しい追及を。再開発事業やマンション建設への税金支出中止を。問題点だらけの市民会館の改善策と市長の責任は。水戸文化交流プラザは拙速な解体をせずに存続を。